おはようございます。高原豪一郎です。先日あるクリスマスカードを見せてもらいました。シーザー、ハンニバル、ナポレオン、ヒットラー、織田信長を描いた表紙の下にこう書いてありました。人類歴史を見ると神になろうとした権力者で満ちてる。次に表紙を開けると貝羽桶に寝かされた赤ちゃんの絵があり、そこにこう書いてあります。しかし人になろうとした神はキリストお一人だ。私たちが一般的に人生の中で求めていることは、強くなること、賢くなること、大きく高くなること、一言で言うと上昇志向ですね。しかし最も強く、誰よりも賢く、何よりも大きく高いお方、すなわちこの天地万物をご創造なさった神が、最も弱く、何よりも小さく、誰よりも貧しくなって馬小屋で生まれてくださいました。この方こそイエス・キリストです。このイエス様のご生涯を一幅の絵のように美しい詩で描いた聖書の箇所があります。こう書いてあるんです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神は、キリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。ここに、キリストのしてくださった三つのことが書いてあるんですね。第一に、キリストは神であるのに人間として人間の性質を持って現れ、卑しくなって生まれてくださったということです。なぜでしょうか？それは人間にわかるように創造主神の本心を明らかにするためなのです。今から100年ほど前、ポーランドにザメンホフという名車さんがおりました。実はポーランドという国はいつも大国の間で蹂躙されてきた国なんです。そのために彼の住んでいた村にはロシア人、ドイツ人、フランス人、ポーランド人がそれぞれ固まって住む多民族村となっておったのです。そしてザメンホフ自身はユダヤ人でした。この異民族の村は本当に些細なことで、しょっちゅう衝突事件が絶えなかったのです。そしてそれらのトラブルの原因は、言葉の違いによってまともなコミュニケーションができないというところにあったのです。彼は、誰もが通じ合える万国共通語ができれば、争いはなくなるに違いないと考え、10代からこの新しい言葉の発明に没頭し、そしてついに世界共通語エスペラント語を発明したんです。エスペラントというのは希望という意味なんですね。残念なことにそんなに普及しなかったですね。でもその心意気には敬意を表したいと思うんです。すなわち通じ合う言葉を持たなければ和解も友情もない。さて、神はなぜ人となられたんでしょう。それは人間にもわかる形で神の心を伝えたかったからです。神の偽らざる本心をくまなく伝えるためには、自ら人となる以外になかったのです。そして神が人となってまでも伝えたいと願ったこと、それは神があなたを愛しているということなのです。ところで、言葉が通じたらそのまま平和になるでしょうか？そうではありませんね。それが証拠に、私たちは日本語が通じる世界に住んでいながら、方々で喧嘩やいさかいが絶えないではありませんか？言葉が通じるということと、心が通じるというのは別のことのようですね。人の言葉は必ずしも本心を表さず、また人は本心から出た言葉でも必ずしも受け入れないからです。人にまでなったキリスト、 これは神の本心ですが、しかし人間は拒み続けてるんですね。第二番目に、キリストは十字架の死を経験するためにこの世界に来られた方なんです。聖書はここで普通の死と十字架の死を意識的に区別して語っています。一体キリストの経験した死は普通の人間の死と何が違うんでしょうか？普通の死というのは、それは自分の罪の結果ですね。人は神に反逆した結果、死ぬものとなりました。罪から来る報酬が死なのです。しかしイエスは神が人となられました。この方には何一つ罪がありませんでした。ですからキリストの死は自分の罪の結果としての死ではありません。他人の罪を背負った結果受ける死なんです。これを十字架の死と言ったんですね。キリストは私たちのすべての過去、恥、呪い、罪を背負って十字架についてくださったんです。アメリカを代表する伝道者にビリー・グラハムという人がいますが、ある時彼のもとに一通の手紙が届きました。それはチャーリーという廃品回収をしている人です。ビリー・グラハムさん、私の話を聞いてください。私にはベンという友人がいます。彼はギャンブル狂で全財産を捨て、女房に逃げられ、そのせいでアルコールにのめり込み、毎日人に絡み喧嘩が絶えず、何十回も警察に捕まったひどいやつです。ところが彼は先日、集会に出席し、あなたから聖書のメッセージを聞いて、すっかり別人になりました。彼は酒をぷっつりやめ、朝から晩まで真面目に働き、いつも賛美歌を口ずさんでるんです。そしていつも私を教会に誘うんで、私は無視してました。私は彼と組んで廃品回収を始めました。彼は日曜日は必ず休み、そして教会に行きます。そしてその時に必ず私を教会へ誘うんです。実は私は以前、暴力沙汰を起こし、顔に大きな醜い傷があるんです。それでこう言い返してやりました。顔にこんなにひどい傷を持ったものなんか、教会に入れてくれるもんか。ところがベンはこう言ったんです。チャーリー、何を言ってるんだ。俺たちを導いてくださるイエス様にはな、お前のよりもっとひどい傷があるんだぞ。イエス様の傷とは、十字架の上で釘付けられた時に受けた傷です。両手両足には釘の打ち抜いた傷、頭には茨の刺さった傷跡、脇腹には心臓を突き刺した槍の傷跡があります。そしてそれらの傷は、私たちの罪を洗いざらい一つ残らず許すために負われた償いの傷です。自分の顔の傷跡は、私に自分の醜い罪を思い出させるのですが、イエス・キリストの傷跡は、私に罪の許しを思い出させます。これからもこの福音をどうぞ語り続けてください。そんな手紙であったそうです。この手紙の通り、キリストとはあなたの罪の身代わりとなった方なんです。第三にこの方は死んで後三日目に復活し、高く上げられた王の王、主の主なる方です。そして今キリストは天からあなたのために全力で祈り取りなしてらっしゃるんだと聖書は語るんですね。今から35年前の1968年、アポロ宇宙船が月面着陸をしたのは12月24日クリスマスイブの日でした。月の大地に立って漆黒の宇宙にポツンと浮かんでいる真っ青の地球を見ながら、かの宇宙飛行士はこう祈ったというふうに言われています。神様、人類の失敗にもかかわらず、この世界の中にあなたの愛を見ることのできる目を与えてください。私たちの無知と弱さにもかかわらず、人の善意を信ずる信仰を与えてください。また、理解ある心を持って祈り続けることを可能にしてください。さて、今日日曜日です。神様の愛を見出す目、神の救いを求める心、神のキリストを感謝して受け入れる心を、どうぞ神に祈り求めてください。キリストは 受け入れる余地のある場所であるなら、たとえ馬小屋であっても来てくださる方なんです。あなたの心をオープンにして、どうぞこの生ける救い主を受け入れてください。